はい、一応もう回っているんですよ、
ね、あもう回って
るの、あ別に イントロこれからするんで全然気にしないでいいです。むしろこっからスタートした方がいいかもしれない。
確かに、ね、確かに確かにね、
この やってないっていうのを。
でも面白いね、このなんかあのリアル、あの
リアルいい、ね、
この前のあのねさんさんのイベントみたいな感じで、
うん、ちょっと違います
ね。なんかオーディエンスがいるよりもこっちがオーディエンスって感じがしていい。
ワイワイね、
ワイオーディエンスね、本当に好きなことを話せる
からかしこまっちゃいますからね、うん、確かにね、オーディエンスがいると。はい、っていうところでもうスタートしちゃいます、
はい、いつの間にして
る、はい、皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
GCP のエムレです。
はい、今日はちょっと特別編っていうところで、はい、そんなに久しぶりではないんですけど ね、
そうですね、
この3人で1
ヶ月ぐらい前、
はい、
う
ん、実際リピートライムだと多分数エピソード前にさんさんのイベント、
ね、
で、登壇を。
ゴールデンウィーク中でしたよね、あれ。
そうですね、実際のあれは。
そうだね、直前、
うん、エムレさんが、US 出張から戻ってきた、なんか翌日とかですよ。
僕は中国から帰ってきて、
中国から帰ってきて、ね、
2人とも出張行ってその帰りにっていうところで、うん、今回はちょっとDCM ベンチャーズのオフィスを、
はい、こちら DCM のオフィスです。
いやかっこいいよ、
ね、DCM のミーティングルームです。
お邪魔してます、
はい、ちょっとめちゃくちゃかっこいい部屋が横にあったんで、
はい、
そこは
また今度、また今度、
はい、あ次あっちの部屋で。
そうね、
この部屋は何の部屋なんですか。
この部屋は、まあ、こういうちょっと低めの椅子なんで、うん、ちょっとカジュアルになんかそういう、うん、なんかホテルのロビーっぽく、うん、なんか話しやすいじゃん、まさにこんな感じでっていうので用意してる部屋ですね。
ここは内部のミーティングも外部のミーティングもここでやる。
そうだから一応ピッチも映せるからピッチずつしたりとかもするし、でも1対1とかだとやっぱなんかこんぐらいの部屋の方が緊張しないかなと思って、なるべく緊張しないようなその環境作りを一生懸命しようとしてこういうのを作ってるの。
確かにいいかもね、こうなんかテーブル挟んでとかじゃないから。
そうそう、だからね、結構ここが一番使用頻度は高い。
そうなんですね、うん、
起業家の方と会うときは多分この部屋すごい使う。
でガチの勝負のときは隣の
隣のはまあそうね、でもいやいやまあそうだね、でもこっちは結構使い勝手いいっすよ。
まあ、確かにフランクな会話ができそうですからね、う
ん、確かに。
初めましての時とかね、とか別にそうじゃなくてもなんか何回目かでもちょっとした相談とか、資料ないピッチないとかはこっちの方が絶対いいし、
ピッチない時はめちゃくちゃいいですね。
なんかこう対面すると緊張するじゃ ん、 それよりかこっちの方がいいかなみたいな。
確かに
この椅子もいいしね、なんか、はい、これ結構座り心地いい感じ で動きたくない
なんかまさに用意された感じのね。
今日もカルズレコードは、
はい、これはもう前の質問会で使ってる、毎回の質問会はこれっていうことでウィゲットリクエストですね。
うん、いいっすね、
はい、
そうですね、毎回質問会の時はこの、はい、これが出てくるというところで、まあ、今回もともとは、50回目を記念してこの回をやりたかったんですけど、うんうん、ちょっといろいろいろんな都合があって今回52回目っていうちょっと中途半端な、
まあでも1年だ
丸1年
そうですね、
あすごいね、
丸1年続きましたね、
経ちました確かに本当にでも休まずに本当に やりましたよね。
そうだね、
我々の場合は毎週なかなかレアです、それは、
うん、ちょうど1年ぐらい前に中目黒がなんかで多分
そうだ、
ね、飲んでて、はい、やろうよって、うん、
今日もこの後、
は
い、そうね、
ちょっと飲みに行くっていう、
その時は名前をいろいろ考えてて、
ああそうだった、
あ確かに確かに結果決まんなかったですよね、
結果決まんなかった、
なんかブルベアとか、
そうブルベア、スーパーブルーとかいろんな名前あったし、あとディナーテーブルやらいろんな、はい、ありましたけど、
そうですね、今日はまあそういう意味だと、まあ、質問会をしたいんですけど、今日は皆さんからの質問ではなくて、まあ、我々がなんかお互いね、に質問するっていうところ、なんですけど、まあ、早速いっちゃいましょうか。
いきましょう、
じゃあ僕からどっからいこうかなあじゃあ軽くなんか次に読みたい本は何かっていう、誰がいいかじゃあ一回僕から
お願いします。
まだ多分来年の1月に、出てくる本なので、まだ事前購入はしてるんですけど、うん、フィルターワールドっていう、本で、はいはい、カイル・チャイカさんっていう方が書いてる本なんですけど、結構彼がアメリカとかその SNS のアルゴリズム がどうカルチャーを影響しているのかっていうのを、めちゃくちゃあの深く書いてる本なので、それちょっと読みたいなっていうのは思ってます。
なんだろう、ある？
いや、あの昔の本でもいいんでしょ、
う
ん、
あ、全然全然、
あのね、
まだ読んでなくてこれから。
僕の今の積んどくリストにある結構10年ぐらい前の本なんだけど、アンティフラジャイル、反脆弱性とか、うん、反脆弱さみたいなやつ、あのナッシム・タレブか
な、はいはいはいはい、
あれすごいいいって聞きますよね。
そう、すごいいいって聞いて、確かベンチマークのビル・ガーレイかなんかが、なんかベスト本ランキングみたいな感じの中に入ってたんで、これは読もうと思ってずっと Kindle の積んどくに入ってるんでで
もまだ
そういうのあるこの次ぐらいに行こうかなと
ありますよね
僕ね、今やっぱりそのいろいろ米中関係があるから、だからそういうのは読みたいなと思って、あのキッシンジャーのオンチャイナ、
あ、
それは新しいやつ？
いや、すんごい昔の本だけど読んでなくて、ね、ちょっといろんなビューは見ておきたいなと思って、そういうの入れてるかな。
いくつかありますよね。なんか最近結構、まあ、そのあの関係性が悪化している中で、何でしたっけ、ワイヤーウォーかなんかっていうやつだったり、なんかその中国の半導体のなんかビジネスとか、なんかそういう系の話とかの本とか結構出てるので、確かにいいですよね。
ね、なんかそういうの読みたいなみたいな。
キッシンジャー今もなんか新しく2冊本書いて
る
んだよね。
あの人最近本出してるや
ん。え、何歳？
それも1個入れてるわ僕、キッズンドクに。
そうですよね。
すごいよね。
すごい。
すごいですね。彼が書いてるんですかね。まあ多分。伝えてるんでしょうね。
分かんないけどね。
でもアメリカのね、中国エキスパートみたいな、外交エキスパート。
そうですよね。確かにそういう政治系の本とか歴史系の本とかは、あのそれこそ過去のリピートライムでも話しましたけど、
そうね、
そういうのって結構、
そうね、
あの重要だったりするんで、いいですね。はい、僕は一回質問
じゃあこの続きで、あの何回も読み直す本、ことあるごとに。
原さんは、まあ、何回か、
僕何回か言ってるけど、
アニー・デューク
さんの、そうです、アニー・デュークでしょ、のあのシンキング・イン・ベッツもそうでしょ、であとはもうあのゼロ・トゥ・ワンも大体もうかなり読むし、あとはあのハワード・マークスの、あの投資になんていうの、大切な20の教えみたいな、The Most Important Things ってやつももうかなり読み直すし、多分ね、出張の時とかほぼ毎回持ってってると思う。
飛行機の中で
なんかことあるごとにちょっとチャラって読もうかなみたいな。であとは、あとは軽めのやつだと、あのファインマンって、リチャード・ファインマンって、あの物理学者の人の、日本語だとご冗談でしょうファインマン先生っていうのは、
あれめちゃくちゃいいですよね。
そう、ああいうのも、もういつも読んでる。
あれいいですね。
もうサウナの中とかで読むからもうシワシワだから 2セットずつぐらい
2セットある。
そう、あとはあれ最近もうなんかさっきのキッシンジャーのやつじゃないけど、あの読み直すことが増えてしまってるのは、あのジョセフ・ナイってハーバードの先生、ほらケネディスクールの先生が書いてる国際紛争って本とかも読み直すね。でもなんかその一冊通さなくても大体ここだけ読むかみたいなのができるやつ、
それちなみに なんでそれだけ読み返してるの？その読むことのエクスペリエンスが楽しいから。
あ、それもあるし、あとはやっぱあの考え、自分の考えがどう変わったかなみたいなのも試すのもあるから、こう思ってたけど最初に読んだ時とはなんか違うなとか、あこれだんだん当たり前になってきてるなとか、これちょっと逆に違和感あるなとか、まあ、あとはまあそもそもそれを叩き込む、自分の考えとして頭の中にっていう感じ。
そうですね、僕の場合です と、SF 小説なんですけど、エンダーズゲームっていう、やつとかは、なんか映画化もされたとは思うんですけど、なんか小説の方が好きで、なんか昔マーク・ザッカーバーグもなんかそれめちゃくちゃ好きっていうのを言ってたんですけど、ただ僕はもう多分高校生の時からずっと読んでる本で、未だに読みますし、まあ、結構そのなんですかね、その戦争系の話でもあるので、まあ、結構その、あの日本ですと、あのなんか戦争系の漫画を読むとか、っていうのも、なんか三国志系とか読むって言われてますけど、なんかそれと似たような感じで、なんかそのよりそのチームを分散型にしようとか、なんかそういうあの話とかがいろいろ入っているので、結構リーダーシップの話とか、なんか戦術の話とかでめちゃくちゃ参考になるので、なんかそれはどちらかというと楽しいから読み直すっていう、ところで、なんかもう一つだとサンキューエコノミーとか、それはなんかマーケターのが書いた本なんですけど、はいはい、そこはすごいなんかやっぱり部分部分読み返すっていう、感じですね。
うん、
エムレさんは、
まあ、僕今 Kindle 見直してんの
今ねまさに Kindle 見直してて
そうだよね
そう Kindle 見直してて、
そうなりますよね何読んだっけ、
う
ん、
そうだよねでも、まあ一つはパワーローだね、うん、パワーローはもうここ1年で 2,3 回読んでると思うので、
そうだね、う
ん、
ちなみに Twitter で見ると何人かやっぱりこのポッドキャストを聞いて購入してくれたりとか、
マジっすか、
あのなんか実際読もうって、
あれ結局1話しか話してないんだっけ、違うか、
いや、
3話ぐらいか、
3話ぐらい
だよ、あそうか、うん、
はい、
あれはねずっと話せますもん、うん、パワーローよく読むし、あとはね、まあ、小説系だと、うんうん、まあ、あの超マイナーなんだけど村上春樹の、
うんうん、
国境の南太陽の西、はいはいはい、っていうのがあって、あの村上春樹の作品の中でもマイナーなんだけど、うん、これはねなぜか俺すげえ好きで、たまに読んでますね。
それはもう楽しい、
これはもう楽しい、あのもう別に仕事も何にも関係ない、あのちょっとこうなんだろう、青春時代っぽい感じの、うん、あと最近村上春樹出した本もこの前読んだりとかはしてます、
僕も結構ね村上春樹はエッセイすごい好きで、あの走るなんだっけ、あれのすごい好き、
あ
僕が走るときに何だっけみたいな題名があれなんですけどすごい好きだった、エッセイいいっすよね、
いいね、
うん、エッセイとか読み直しやすいかもね、
あ確かにエッセイはそうですよね、うん、エッセイは確かに読み直すことはありますね、
うんうん、
なんかいろんな人のなんか昔のなんかニュースレターとか、
うん、
なんかこの分析の、
あそう、ね、
会社の分析のやつとかいうのはありますね、
あとあれだ、 eBoys、
あ
これの昔の本で
ベンチマークの
ベンチマークの初期に2年間ぐらい張り付いて書いた本、
はいはい、
なんかそのなんだろうな、中の雰囲気がすごいよく分かって、
うんうん、
なんか自分もそこにいるかのような疑似体験ができるっていう、
それの続きが欲しいですよね、
確かにね、
現代版ね、
はい、
うん、今のね、はい、あれから20年みたいな
それが欲しいな、
まあ、でもこのポッドキャストあのさ例のあの何でしたっけ、アクアヤードのベンチマークのディナーのやつのぽい感じになってるはずっすよね、
あ確かに、
ね、今は、
ね、うん、
VC オフィスでやってるわけだし、
確かに
確かに、
うん、
次回はワインとチーズかなんかで、
確かに
ちょっとディナーをしながら、
しながら
ちょっと記憶を呼びながらやりましょうか、うん、じゃあ誰、あじゃあエムレさんじゃないですか次
質問する、そうだな、
なんだろうな、
そうだな、過去1年間ですごいなんか自分考え変わったなみたいなことがあれば、
あ
で今まで生きててずっとこういうふうに思ってたけど、あ実はこっちだったのかみたいな、
うーん、
それもうめちゃくちゃ深い質問だよ
飛ばしすぎ、
いや
原さんじゃ、
いやすごいあると思う、なんかその、うんうん、一発で言えないぐらいいっぱいあるし、うん、なんか基本的に多分この VC の仕事してるとそればっかな気がするから、
うんうん、
こう思ってたけど全然違う、例えば投資に関してはもうすごいいっぱいあるでしょ、
うんうん、
自分の投資仮説、この業界ってこうだよなみたいな見立てとか、
うん、
こういう事業ってこうあるべきだよなみたいなやつはもうことごとく変わり続けるから、
うん、
仮説として、だからそれはもうパッと出てこないぐらい、
うん
うん、そうですね、
うん、
ここ1年だと、まあ、その AI リスクとかに関しては、
うん、
ちょっとなんかそこまでじゃないだろうなっていうのをずっと思ってたのがだいぶそこは変わったなっていうところだったり、
ね、
なんかもうちょっと深刻なものだったりとか、
うん、
っていうのはなんか特にここ3ヶ月から半年ぐらいですごい変わったなっていうのは思いますね、
うん
うんうん、なんかそれ以外もいろいろありますけど、なんかこの業界がなんか想定以上いかなかったとか、
うん
うん、なんかクリエイターエコノミーとかもなんかこういうところになんか限界があったんだと か、
うん、
なんかそこら辺はすごい、
そうだね、
うん、
でも投資関係になったらもういくらでも出てくると思うな俺
例えば
なんかいや本当に例えばこのビジネス、いやこんなん競合優位性ないでしょうとかいうやつがずっとそのまま行ったりとか、あブランドだけで伸びてくスタートアップも結構あるんだなとか、
うんうんう
ん、なんかそれとは逆に、なんだろうな、なんか、うん、自分が考えすぎてたのかなってことは結構多いかもしれない、
難しく考えすぎて
た、そうそうそうそうそう、 シンプルにいいよねっていうサービスとかプロダクトが伸びていくけど、いろいろ考えるともうなんかあこれってこうでこうでこういうプレイヤーで
モードが作れないぞこれだと
っていうのもあるし、あと起業家とかもなんかいわゆるザ・アメリカっぽいプロダクトドリブンな人とそうじゃない人がいたときに、なんか自分の見立て違ったなみたいなことも結構あるし、いっぱいあるね。まだ変わるだろうし、これは一生変わるだろうなって思う。
あとはなんだろうな、なんかまあ、そのアメリカの状況とかもそうですし、まあ、特に多分、まあ、ここ1年ではないかもしれないですけど、なんかいかになんかアメリカの状況が今なんか想定以上やばいのかなとか、
あの経済ってこと？
経済っていうところもそうですし、その社会的にっていうところもそうですし、なんか変にいろんなものが宗教化されちゃったりとか、なんか科学自体が宗教化されたりとか、なんかいろんななんかそのなんだろう、僕は大学生の時は多分どちらかというとすごいもうちょっとすごいリベラルな方だったんですけど、もうちょっと真ん中にあの来たのかなっていうのは思うので、なんかそこら辺のなんか左寄りの人たちが今まで以上に左になって、右の人たちがより右になっちゃって、なんかそこら辺のなんかどう社会にインパクトするのかっていうのは想定以上にやばい状況だったっていう。
確かにね、なんか、それにちょっと関連したので言うと、なんか僕もその今まで自分が生まれて生きてきたこの世界の普通がもしかしたらこれから変わるかもみたいな感じで感じて、なんか長いスパンで言うとその、まあ、ある意味平和、その世界でまあ常にどっかで戦争はあるかもしれないけど、自分が住んでた国とか知ってる周りの国はほとんど平和だったけど、いやでもやっぱウクライナみたいだとか、まあ、今度もしかしたら台湾の緊張を見てると、うん、いやこれがずっと続くか分からんぞと、この平和が、うんうん、なんかいよいよもしかしたら何かが起きるかもみたいなのは割とその身近なリアリティとして感じてたし、
そうね、う
ん、さっき哲郎さん言ってたそのテック界隈も、僕がこの業界入った2013、14、基本的にずっと右肩上がりで、
そうだね、
まあ、なんかみんないやこれが続くはずないだろうって言いつつ続くから、はい、あこれがニューノーマルなのかなみたいなちょっと雰囲気あったじゃないですか。
ありました、ありました。
あの続かないって言ってる人が狼少年になっていくみたいな、うんうんうん、でなんかそれがいよいよなんか、まあ、今回またねドーンとアジャスト入ってるみたいな、なんか今まで信じてたことが結構変わっていくみたいなのがいろんなところで起きてるかな、
う
ん
う
ん、
そうね、それは本当にやっぱこの1年の戦争があったのはだいぶ大きいじゃない、うん、なんか僕が最近そのジョセフ・ナイの国際紛争を読み直したりとかよく読み直してるのももうそれで、なんか今までってもうリベラル一辺倒でみんながそのこいろんなそのカルチャーとかを通じてだんだん留学とかももう盛んにしてきて、なんかまさかこんな戦争ってこの現代であるのみたいな、しかもヨーロッパであんのみたいなのも結構ショックだったし、なんかあの正直そう甘かったなって思った自分が。
確かに、
なんかね、だってウクライナの人もロシアの人も知り合いいるじゃん当然、
いるいる、
で台湾の人も中国の人も、うん、まあ、いっぱい知り合いがいる中で、うん、なんかあのアメリカとかで学校行ってたらみんないてみんな普通に仲良くワイワイみたいな感じなのが、うん、意外とあそんなお花畑的な発想ってもしかしてもうダメなのとか、うん、We are the world とかダメなのみたいない
やそうだよね、
うん、
そう、それは感じますね。まあ、なんかその 前、うん、前で言うとなんかやっぱちょっとずつ社会の分断が進んでる、そのブレグジット起きてるとか、トランプの台頭とか、
そうですね、
うん、なんかこう
ヒットはいっぱいありましたからね、うん、そこので
、なんかそういうのがあったけどあんまり自分ごとしてなかったというか、
うん、
ちょっと遠い世界のあれかな、
うん、
なんか変化起きてるなぐらいな感じだけど、ここ1、2年はなんか一気に身近に感じるっていう、う
ん
う
ん、なんか思った以上にいろんなものが関係し合ってるなっていうのは思いました ね、 その政治もカルチャーもエンタメも、うん、テックも、うん、なんか全部なんかいろんな形でつながっているので、なんでやっぱりより視野を広げないといけないんだなっていうのは思いますね。
本当そうだよね。
じゃあ次行きましょうか、はい、じゃあ1日シャドーイングできる、起業家、別に日本でも US でも、いいんですけど、できるとしたら誰にしますかと。で僕が最初に答えるのは、はい、まあ、多分割とありがちなんですけど、はい、マーク・ザッカーバーグに多分なりますと。でなぜかというと、まあ、先にお二人
誰だろうな、
一人
一人
まあでもありがちだけどイーロン・マスクが気になりますね、一日どうやってやってんのっていう。
そうですね、うん、確かに確かに。
誰だろうな。いや僕も、僕じゃあやっぱマイクロソフト CEO 何考えてんだろうとか、
サティアさんですね、
そのどう立て直したんだろうとか、やっぱそう立て直し系、ちょっとその会社を創業者じゃなくてもガラッと、例えばアドビの CEO とかもそうだし、うまいこと乗せた人ってどういうふうにやっていったんだろうなっていうのが気になる。
確かに確かに。
あとはまあもう亡くなった人も入れるとしたらやっぱアンティグローブかな。
ああ、
インテルの、まあ、ね、もう会ってみたい、見てみたい。
そうですね、
もうあの人の本読むとどんな感じであの人のワンワンとかしてほしいもんね。
オンリーダパラノイアサバイバル、
そうそうそうそうそう、
ハイアウトプットマネージメント、ハイアウトプット、
そうそうそう、
そうですよね。なんか一緒にミーティングとか出たいですよね。
出たい。
なんかどういう会話をしてるのかとか、どういう目線で物事を見てるのかっていうのはめちゃくちゃ気になるので、なんで今やっぱりそのマークさん選んだ理由は、唯一ガーファの中で創業者として残っていて、でしかもそのめちゃくちゃプレッシャーを受ける中で、あの AI なりメタバースなり全新しい領域にめちゃくちゃ突っ込んでるので、そこの考え方だったり、それとあとやっぱりメタに関しては結構広いので、あの見てる分野がそれこそソーシャルも見てますし、 AI も見てますし、メタバースも見てますし、他のものとかをいろいろ見てるので、なんかいろいろ全体的になんかエコシステムがどう全部つながってるのかっていうのがすごい気になるところなので、なんかマークさんそういう目線を持ってそうだなと思って。
なるほどね。なんかさ、そういう CEO って僕らが知ってる表向きって結構なんかパブリックフェイスだから、ちょっとその綺麗じゃない、はい、綺麗でかっこよくてみたいな、なんか落ち着いてて、はい、ザ・リーダーみたいな感じだけど、やっぱこのウォールームで、ミーティングとかでどんだけこの危機感持ってて、 それがどんな感じで、めちゃくちゃきつい人たちかもしれないし、そういうの見、あ、こんな緊張感でやってるんだとかっていうのを見てみたいな。
いや、まさに、なんか俺もイーロン・マスクさんのすごいプレッシャーがあると思うんだよね。
あの人もう出てるよね、でもソーシャルにそれが。
なんかもうさ、むちゃくちゃリスク取って、ものすごいプレッシャーの中で、さらにまた別のものを取りに行くみたいな。いや、あれ、一日どんな感じになってんだろうな、みたいなね。そのなんか、まさに緊張感、プレッシャー。でもなんかその中でも多分きっとそれを楽しんでるみたいなところもあると思うから、
だからそのリアルみたいね、
そのリアルみたいね、
ボードミーティングとか行ってみたいですよね。
絶対めちゃくちゃ厳しいし、
何をどういう会話をしてるの、しかもボードメンバーがもう超優秀じゃないですか、
そうね、
各会社なんで、そこら辺は見てみたいです
ね。今なら Google もやっぱりアルファベットも見たいですからね、どんだけ緊迫感持ってガンガンやってんだろうみたいな。
確かに。
なんかそれで言うと、あのちょっと前 の, あの本に戻っちゃうけど、そのウーバーのなんかなんだっけ、ウーバー戦、日本語で言うとウーバー戦記みたいな、
あ、あれですね、あ、名前忘れた、あの本ですよね、
はい、
あのウーバーの、
そう、ウーバーがそのグローバルでそのライドシェアの派遣を作るのを結構割と密着で、あの書いてるやつ、でものすごいリアリティあって、いや、そこのまさにウォールーム、トラビスが毎日ウォールームみたいなところにいて、もう世界中であらゆる戦いをしててみたいな、なんかああいうのもね、ちょっとこう英語の表現で言うと壁の生えになって、なんか見てみたいですよね、どんな感じか。
やっぱりめちゃくちゃすごい戦いをしてる人たちなので、 その姿を見たいですよね、
中国でディーディーと戦うみたいな、もうなんかね、毎年何ビリオン燃やしてみたいな、
批判はすごいしやすいんですけど、実態としてめちゃくちゃすごい考えてる人ですし、めちゃくちゃ動いてる人たちなので、その現状はなんかリアリティを見たいですね。
見たい。もうもう多分1日でいいってなるかもしれないけど
もう
無理無理無理みたいなって、もう
確かに
きつみたいな。
確かに、ね、あくまでシャドーイングであって、
そうそうそうそう、
一緒に仕事してるわけではない。
そうそう
でもなんかそういうなんかシャドーイングシステムとかをなんか日本でもなんか作りたいですけどね。
確かにね。
結構言うとカバン持ち、
でも
チーフオブスタッフ、
あ、でもなんか US とかだと結構その CEO 同士が やり合うケースってあるんですよ。なんでマークさんも結構聞きに行ったりとか、結局マークさんはワシントンポストとかできなかったんですけど、聞いたりとか、
それじゃない、その CEO にずっと1日密着するってこと？
そうですね、1日密着するっていう。で確か Spotify とかもやったりとか、 Netflix もやったりとかしてたので、全然あるんですよ。で、まあ未上場企業だとよりやりやすいのかなと思うので、 しかもあとアマゾンとかに関しては社内でやるので、うん、今のアンディ・ジャシーさんとか、うん、元々社長だったの で、ね、でアマゾンの場合は1年半ぐらい付きっきりで、うん、社長と付きっきりで動くっていうところなので、なんかそういう制度はなんかもっと日本でもあってもいいな、うん、
まあ本当に世代交代をするためには絶対必要ですよね、うん、創業者から
確かにね、
うん、なんか投資先の中でやるとかなんかそういうのってなんかいいかもなっていうのも
投資先間でね
投資先間で、
うん、いやなんかちょっと質問を次に移行すると、はい、その自分がじゃあスタートアップやった時に社外取締役誰にしたいかみたいな
お
誰を呼んできて
VC
僕はやっぱね経営者入れますね
あ経営者入れるんですね、
うん、しかもなんかちょっと先輩経営者みたいな人を入れたいなと思う、なんか見てても例えば一緒にボード出ててもやっぱこの人なんか素晴らしいバランスで素晴らしい言い方で厳しいみたいな、うんうんうん、でちゃんと目線を上げる人ってやっぱ経営者の方多くて、
うんうん、
なんかうちの投資先でやってくれてる人とかだったと諸富士さんとかもそうだし、うん、三々の寺田さんとかもやっぱりなんかバランスがいいここは厳しくするぞってとか多分あれだしでもそのここは言ってもあれなんていうか無茶なところはちゃんと引くし、うん、バランスがすっごいいいなと思って、うん、だからそれこそなんか日本もっとさっき言ったシャドーイングで言うとちょっと先輩っていうのは絶対いいと思うんですよね、
うん、
なんかライバル関係じゃないけど
そうですよねなんか彼らの状況とか組織体制とかなんか
もう上がる前ぐらいの、ね、本当にまだスタートアップやってる人
確かに
普通に上場もしてないしみたいな人を入れるとなんかすごいいい目線が上がるだろうなって感じはするし、うちのなんか取締役会こんなんじゃないよって言われたらやっぱりねああ確かにやばいって思うし
そうですよねなんかお互いの、まあ、これも前リピートライムで話したと思うんですけどなんかお互いのなんか取締役会に行くっていうのは、うん、なんかすごい勉強になるかもなっていうのは思いますよね、
うんうんうん、
確かにねさっきのシャドーイングみたいな感じでね、
うん、そう
エムレさんは
いや僕ね取締役会そうだなポートフォリオだと思うんですよねそのなんかやっぱりいろんな観点を持ってる人を集めるっていうのがいいと思ってて、うん、なんかそこで抜けがちかもなっていうふうに自分があんま持ってないけど重要みたいなところで言うとなんかその世界の大きな流れを知ってる人みたいななんか結構最近感じるのは、まあ、クライメートテックとかもそうかもしれないけどなんかアジェンダメイキングがどこかでやっぱされていて、
うん、
でそれに、まあ、基づいてというかそれに影響されていろんなことが動いていくなみたいなのがある気がして、
うん、
なんかその流れをちゃんと正しく捉えてるのみたいな、
うん、
いうのはなんか日々のそのなんだろう目先のところでやってると全然持てない観点かなと思って、
うん、
なんかそういうのをインプットしてくれたり場合によってはつないでくれるみたいな人がいると面白いかもな
実際名前あげると誰になるんですかね
分かんないなでもなんかいやそれこそダボスとかに普通に行ってたりだとか
あ、
うん、なんかそういう人、
うん、
かもなって、
うんうん、
確かにそうですねなんか僕の場合だとその会ったことない人と会ったことで、うん、その実際一緒に取締役会でいたっていうところを考えると会ったことない人で言うと、まあ、もちろん業界とかによるとは思うんですけどその投資先が、うんまあ、どういう会社を作ってるかによってやっぱりユニオンスクエアベンチャーズのフレッドさんとかはやっぱりすごいとんがった考えですけどめちゃくちゃ歴史を見てる人ですし、うんうん、そのテックの歴史を見てる人なのでなんか彼はいいかなっていうのは思ったのと、実際会ったことある人だと、フィンテック系とかであればコマースベンチャーズのダン・ローゼンさんっていう方、一緒にMX っていう会社のボードに一緒にいたんですけど、うん、彼のやっぱりアドバイスとかその業界の見方とか、実際紹介する人とか、
うん、
なんかそのボードミーティングのセッティングの仕方とかはやっぱりすごいなっていうのを思いますし、それ以外ですとこの人はそんなに僕もやり取りはなかったんですけど、ジェフ・ブラックバーンさんっていう方で、Amazon の人でもともと、ホールフーズの買収とか、をやった人、でもあってなんで彼はまさになんかそのなんか全体を業界全体を見てる、うんっていうところで彼とかはなんかすごい良さそうだなっていうのは思ったところですね、
うん
でもなんかやっぱ社外取締役重要だから、なんか結局そこってもう超属人的、別に多分ずっと属人的なんだろうけど、もう少しなんか学びの場はねあると嬉しいですよね。ね、みんなどういう風にやって、どうやって学んでて、何やってて、何が良かったかみたいなプラクティスって意外とないから、なんかそういうのもっとあったらいいよなみたいな。
確かにね、そういうのってどうやってやって、どこにあるんだろうね。社外取りってなんかそのなんだろう、その人の経験とかでこうなってるけど、社外取りとしての勉強をやってきた人って多分いないしね、そういうインスティテューションもなさそうなんだけど、
なんかリピートラインとかでやります、そういうの。なんか起業家とかそういう社外取りの経験ある人って、なんかどういうなんかティップスだったり、なんかそういうのをまとめるっていうのをやってもいいかもしれないですね。
いいかもしれないそれ。
スタートアップ社外取りっていう文脈で、
そうですね。じゃあ M さん最後の質問
を。おマジで。
もうそんな。
多分もう30分ぐらい経ってると思うので。
これまだ10分の1ぐらいしかカバーできてない可能性が。
全然いいんじゃないですかね。まあまた。
まあまあまだまだ機会があれば。
今一番取り組んでるチャレンジ。
おお。言える範囲でっていうことですよね。
いや言えない範囲でも大丈夫です
。言えない
範囲で今一番取り組んでるチャレンジ、なんだろう。あどうぞちょっと。
え俺、
それはちょっとい
や質問したのは江村さんじゃないですか。
いや質問しといて考えようかなと思ってたんだけどそうね、いや僕で言うとまあ2つだな。その仕事で言うと海外 VC とむちゃくちゃつながるってこと今やりまくってます。実際出張も今 1,2 ヶ月に1回ぐらい行こうっていうのしてるし、
そうだよね。もう最近すごい多いよね、6月も行くでしょ。また
行く行く
2回、
6月は1回、7月も行こうと思って、で、まあ、基本行ったらもうひたすら VC と向こうの VC と会いまくってるんで、でやっぱそれは、まあ、一つは自分たちの投資先を将来海外展開をしていくときに向こうで行けてる VC に投資をしてほしいんでっていうのが一つと、あともう一個はやっぱ VC として、まあ、特にアメリカとかだとやっぱり歴史が日本よりプラス20年あるから、我々が悩んでることとか抱えてるチャレンジって多分おそらく20年前に経験してる、だからそこから学んでいきたいっていうのがあるかな。だからいろんな VC に会うっていうのが今すごい仕事の面ではやりまくってるし、まあ、今年1年はそこに力を入れようと思ってます。でプライベートで言うと酒を断つっていうのを今年1年やってて、
そうだよね。
そうそう、去年の12月末から1年間僕お酒もともと超好きなんだけどやめてるっていうので、で、まあ、一応また今年の12月で丸1年経ったら再開して、
あ再開するん
ですか。再開全然する再開した時に開けるボトルがどんどん今溜まってくんだけど、でも一回それやめてみようみたいなチャレンジをやってますね。
すごい。そうですね、この前オフトピックですとやっぱりその次の展開、その、まあ、会社化していて、その今はその、まあ、主にポッドキャストとか、そういうことをやってるわけなんですけど、やっぱり次の展開がないとやっぱ会社として大きくしたいので、なのでそこら辺の近々出るのか分かんないですけど、分かんないですけど、なんかそういうのは出るかもしれないですけど、なんかそういうのをやっぱり次の展開を、次のステップを踏むための準備をいろいろ今やってるっていう。
いつ頃世の中に。
いや分かんないですねできれば近々ですけど
近々、
でパーソナルなんかあるかな。そんなにないですけどね。なんか来年再来年あたりにもしかしたら、僕はバスケ好きなので、レブロン・ジェームズがそろそろ引退すると思うので、まあ、来年は多分しないですけど、なんでその時に最後の試合を見に行くっていう。
最後の試合は、
コービーの最後の試合を見に行ったので。
へ
ー、そうなんだ。
なんでちょっとレブロン・ジェームズも見に行かないとっていうところですね。はい、
いや僕はねあんまチャレンジ面白くないけど、もうとにかくやっぱハードワークだね活動量を増やそうと思って、まあそのもうそれはもう毎日1週間でもやったなって絶対毎日毎週思えるぐらいにはやろうと思っていて。
ちなみに仕事？
仕事、でなんかやっぱりその前もよく話してるけど VC のそのキャリアのピークタイムみたいなのを考えるときに、なんかもうちょっとそろそろ本当に多分下手したら10年後振り返ったときに 今だったなみたいな感じがきっと来てるだろうなとも思うし、なんかあの絶対マジで一日も無駄にできないなと思って、
う
ん、
まあ、特にこういうプラットフォームシフトが起きるとなおさらそうですよね。
そう、でそれを振り返って多分僕は多分今なんだろう、今というかこれ逃したらもう絶対今はもう 100% ぶつけないとやばいなと思って、うん、もうそこはすごい意識してやってて、なんかダルビッシュがあの一時期自分の考えで自分は40になって微妙で引退してしまったけれども神様がなぜか助けてくれて20歳に戻ったって設定にしたんだって、だからもう1秒も無駄にできないみたいな、もうこのままやってたら40になった時にダメになるから、もうそれはもう全部もう なんかもう一回やらせてくれてるから死ぬほど頑張ろうみたいなっていう気持ちで、
じゃあ原家も今20歳になったと。
いや、まあ、20それはあれだけど60歳で微妙になったけど戻してくれたぐらいの、そうそうそうそう、でもなんかそんぐらい あの気持ちを込めて、もうだから入れれるもんは、まあ、入れれるもんはっていうか脳みそを全部なんかにぶつけようとしてるね、単純にハードワークそれだけっていうのがチャレンジで、まあ、日々のあれのチャレンジで言うと朝あんま弱いんだけど僕は、はい、あの朝起きてあのヨガやって
ヨガ、
はい、今年から毎日ヨガやって、であのヒット
ちょっとやって HIIT の方
そうやってますね。
ヨガの何のポーズにハマってんですか。
あの体硬いからあの腰伸びるやつが単純に気持ちいいなと思ってもうストレッチだね。
いいね、
まあ、でも今年でも毎日やると結構レベルア
ップしますね。いや
いや、でもいつも似たような動画ばっか見てるから多分あのすごい初心者用動画ですごい短い時間だけやってます10分だけ
まあでも毎日やるっていうのが多分めちゃくちゃ重要になってくるので、
しかも早くしてやってる。
いや、あでもちょっと早くなってきてるかもね。
すごい健康的だ。
そうですね、ちょっとお酒好きだからお酒はまだ立てないんで罪滅ぼし的に
、うん、はい。じゃあまあちょっとこれこの後はちょっと飲み会ですけど、江村さん飲まないってことですよね。
あ、僕ノンアルで飲みます。
あ、OK です。
ノンアルで飲むって言い方になる
じゃあ、はい、はい、あのまたどっかでこういうの
をやりたいですね。
やりましょう。
これいいね、
う
ん、楽しい楽しい、
楽ですよね、うん、まあねあのはい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々のツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。